高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半にしげハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。受け深さい飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
さあ、おはようございます。今週も始まりました。ここからは高潔智秀の Go To 電子地ステーションの時間、東海ラジオとコラボで実現している番組です。コラボって何かっていう話なんですがね、これはもう聞いてる方はもうお気づき知っている話ですけれども、インターネットテレビ電子地ステーションとコラボしている番組なんです。このインターネットテレビ電子地ステーションでですね、今お届けしているのでおすすめの動画があるんですけれども、国際政治学を、青山学院大学で、教授されている幅久美子先生がですね、今海外の講演にいろいろ出られてるんですが、その報告をこの電子ステーションで されているそんな動画がありまして、この国際関係に興味がある人はちょっとピピンと来てもらえたらいいなというふうに思います。今日もですね、楽しく、お話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあ、三重県の魅力を発信していくこの番組ですが、今月はですね、おやつタウン島田信勝さんにお越しいただいて、来年夏、つにできるおやつタウンについて、お聞きしていこうというふうにやっております。それでは島田さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それではですね、早速なんですけれども、この、おやつタウンという会社についていろいろとお聞きしていきたいというふうに思うんですが、はい、おやつカンパニーというのは私たち知ってるんですが、またおやつタウンは違った会社になるんですよね。
そうなんですよ。おやつタウンってね、先週もお話しさせていただいたんですけど、三重県の津に作る新しいテーマパークなんですね。で、これはおやつカンパニーとは別会社で、おやつタウンという会社を作りまして、そこで運営させていただいております。
先週もお聞きしましたが、こうアスレチックができたり、工場見学ができたり、はい、いろんな味のベビースターが作れるという夢のような場所ですけれども。
そうですね、もうそれ以外にもですね、はい、もうここでしか買えないお土産があったり、
そうです
か、はい、それからここでのフードコートもあるんですけどね、すべてのメニューにベビースターを使ってる、まあ、こんなどんなんだろうと思っていただけるようなね、フードコートもありますね。
ちょっとイメージがつかないですけど、ただ小麦粉を使ったで、いろんな種類の麺があるっていうこの幅広さを考えると、どういう料理であったり、はい、こうおやつが出てくるかワクワクですね。
そうですね、もう本当ね、例えばよくレシピとか見てると、ベビースターを唐揚げこうと混ぜてですね、はい、ベビースター唐揚げなんて作ってる方もいらっしゃるみたいなんですけど、
あ、それ聞いたことあります、はい。結構味がしっかりついているので美味しいっていう話、
でもこれをですね、やっぱプロが作るとどうなるんだろうっていうことでね、プロのシェフの方と一緒に、とっておきの料理をご提供しようと思って今準備しております。
うわ、それも楽しみですね。そんなおやつタウンですけれども、この、おやつタウン、組織としては新しくこう入られてる方っていうのが多いんですかね。
そうなんですよ、新しい会社になりますんでね、もう全員中途入社です。
あ、そうですか。どういった種類の方々を、はい、
でこれがですね、まあ、テーマ、私もまあテーマパーク出身なんですけど、テーマパーク出身という方もいらっしゃいますし、中にはですね、なんか屋久島でウミガメの保護をしてたっていうね、
なんすかそれ、
そんな社員もいるんですよ。
はい、あ、なるほど。今ちょっとブースをチラチラ見られていますけど、はい、今お越しになられている。
そうなんですよ、もう前職ね、屋久島でウミガメの保護をしてたって、何の関係もないですからね。
すごい経歴ですね。
はい、小笠原でイルカと一緒に泳いでたとかね、まあ、本当にいろんな経歴の若くて発想力豊かで、面白いアイデアいっぱい出せる、こんなメンバーが今集まってワッツタウンの中身を考えております。
そういうのはやっぱそういった方々を集めるっていうのはやっぱ島田さんの思いなんですか。
そうですね、今回ね、ワッツタウンっていうのは三重県の津市に作るんですよね。で、これもやっぱりよく言われるんですけど、なぜ東京とか大阪とか名古屋じゃないんですかと言われるわけですよ、はい、やっぱ人の多いところに作った方が人はたくさん来て成功するんじゃないですかって、 でもやっぱりベビースターラーメンっていうのは三重県の津市にずっと本社があって、そこで大きく成長させていただいた会社なので、地元に少しでも恩返ししたい、そうすると津一の観光施設を作っていきたい、まあ、そんな思いで今回ワッツタウンを津に作ることにしたんですよね。ただそこで人を呼ぶためには並大抵のアイデアではダメだと、凝り固まったアイデアではなくて柔軟なアイデアで今まで世の中になかったものを作っていきたい、そのためには発想力が自由に発想ができる、そういった人材を取っていきたいという思いで今回若手中心の組織を作っていただきます。
それはすごくワクワクしますよね。やっぱりその人と人との化学反応が見たいっていうことなんですかね。
そうですね、あの組織もね非常にフラットな組織で考えてましてね、平均年齢うち今29歳なんですよ。
あ、若い。
非常に若いんですよ、うん、でこの29歳、平均年齢29歳のメンバーの中に当然上司とか部下とかってないですから、もうみんなフラットで、そのフラットな環境の中で自分の担当の役割を持ってそこでどうすればいいかということを考えていただく、まあ、こんな会社ですね。
あ、それはな、比較的じゃあなんていうかこうベンチャーがいろいろとこう意見を出し合う、そのフラットな関係性がある、そんなイメージか。
そうですね、あの本当にその通りですね。でかつね、皆さん未経験ですからね、これがまあかわいそうなところでもあり面白いところで、やっぱり経験してると自分の経験値をこう上塗りしていくところってあるんですけど、未経験だととんでもない意見が出てくるわけですね。でそうすると、例えばベビースターをグッズにしようとした時に三重県の伝統工芸と一緒に何かできないかとかね、
はい、
でこれどんなものできるか私も楽しみです。
そうですか。例えば今ここのラジオでちょっとこう今ボツになっちゃったけど、これは個人的にはピピッときたっていうような、
あのねボツになったっていうところまでまだ行ってないんですけど、はい、例えば伊勢木綿さんとか松阪木綿とかね、はい、あと四日市の番小焼きとか、
はいはい、
まあ、こういったところと一緒に何かできないかっていうことで、うちの担当者が日々ですね、三重県内のいろんなこう伝統工芸の方々のところに回ってますね。
そうですか。番小焼きについて言えばね、あの野波老山さん生誕300年の今年ですので、
はい、
もういろいろとも絡んでもらえるんであれば、もうぜひぜひっていうふうにもろ手を挙げるんじゃないかなというふうに思いますよ、
うん、それがベビースターとどう化学反応するのかってことですよね。
そう、そこが私は見たいですね、
ですからやっぱそういった発想をするためにも、やっぱり固定概念にとらわれてしまうと何もできないですよね。なのでうちのメンバーはあの未経験者中心ではやってますけど、でもその分自由な発想で、まあ、きっと面白いアイデアが皆さんにね提供できるんじゃないかなと思っております。
では、まあ、そういったそのフラットなアイデアを出しやすいっていうのがこれからのおやつタウンの一個のキーワードになってきそうですよね。
そうですね。
例えばそういったあのおやつタウンのいろいろなこう種類のいろいろな業種をやってきた経験を持ってきた社員さんが一堂に集まる、でこれからもきっとどんどんと社員さん来ると思うんですけれども、そんな社員さんに求められる資質っていうんですか、どういうのがありますか。
資質というかですね、遊ぶことですね。やっぱり我々お客様をあの遊ばせる施設を作ってるわけですね。楽しんでいただく施設、はい、そうすると自分が遊んだ経験ない人が人を楽しませれるわけがないんですよね。ですので、あの我々仕事中に昨日うちの営業のメンバーはなんか川下りに行ってましたよね、
はい、あ、いいですね、その会社はすごく入りたいですよ、
本当にね、仕事なのか遊びなのかわからないですが川下りに行ったり、それから、なんか海に行ってね釣りしたりですとかね。
あ、いいですよ。
でもこれもまあ別に本当遊びでもあるんですけどね、三重県の魅力を我々が知らないといけないっていうところですよ ね、
うん、やっぱりその三重県っていろいろこう長いじゃないですか、はい、北西中西、はい、伊賀があってこう南西があってっていうような、はい、その場所場所によってやっぱりこの文化も若干こう違うようなイメージもありますし、はい、実際遊べるものもいろいろ多岐にわたってますし、
そうですね、
それがベビースターとどう絡むのかっていうところはやっぱり知らないと
わからないですね、ですから、まあ、我々
は
やっぱりこうサービスを提供する身として一番遊んだ経験豊富な人間がプロデュースしている、やっぱそういうことを求めていきたいので、社員の方には目いっぱい遊んでいただくということを求めております。
島田さん自身は結構遊ばれてます？
いや、もういっぱいあの休みのためにいろんなとこ行ってますね。
あ、そうですか。最近どこ行かれました？
私ね、あの土日だいたい家にいること 100% ないんですよ。
あ、そう、アクティブ、
はい、で年間だいたい家に泊まってるのが100泊ぐらいなんですよ。
家に泊まるっていうのを100泊っていうふうに表現される方初めて、
でこれもかれこれ15年以上そんな生活してますね。
じゃあもうそれはどっかこう遠方に行かれて遊びに行ったり、は
い、やっぱ遊びに行って新しいものをどんどんどんどんやっぱ見に行くっていうのが自分の中での一つのもうライフスタイルですね。ですからあの水族館行ったり動物園行ったりってこともありますし、イベント行ったりと本当に数多く自分自身も足運ぶように気をつけてます。
もうそれはあれですかね、今までのこの経歴、東京ディズニーリゾートの集客、コンサルをやられていたその経験で培われた発想なんですかね。
やっぱり、ね、私がねディズニーランド入った時に教えていただいた言葉があって、自分の経験以上の価値を生み出すことはできないっていう言葉があったんですね。でこれ当時のまあ上司の言葉なんですけど、そうするとやっぱり自分が経験しないといけないと、そうするとうちのメンバーにも同じことをやっぱり申してるんですけど、自分がたくさん経験する、それがきっとお客様のために今度お返しできるんじゃないかなって考えてます。
いやいい話ですね。それではもうそろそろね時間になってきちゃいましたので、来週はその東京ディズニーリゾートの、集客であったりについてお話を聞いていこうというふうに思います。
電子地ステーション。
さあそろそろお別れの時間になってきました。おやつタウンの組織について今回お聞きしていきましたけども、ウミガメのね保全をやられている社員さんって素敵ですね。
そうですよ、もう本当ねうち生き物いないんですけど入社していいんですかって聞いちゃいますもんね。
他にいろいろなあの社員さんどういった方がお見えなんですか。
いや中にはね、神社の神職されてたって方いらっしゃいますね。
あそうですか、
前職巫女さんでしたみたいなね。
巫女さんでしたか、はい、うわ幅広さがすごいですね、
うちの総務やってますよ。もうねみんなをなだめてくれるんじゃないかなと思いますね。
いいですね、はい、それでまたこう社風としていろいろ遊んで経験しないと。
そうですね、やっぱり自分たちがいかに楽しんでそれを、倍々にしていってねお客様に満足していただく施設作れるか、まあ、これをね常に日々考えていきたいなと考えています。
はい、やっぱりいろいろな世代に親しんでこられたこうベビースターを一個こうテーマパークにしていく、多くの人たちのワクワクを作る。
そうですね、
施設ですもんね、
はい、
これからどういう施設になるのか来週以降もこう聞いていきたいというふうに思います。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新、伝えるに関数字の7で電子、 Yahoo や Google などの検索サイトから電子ステーション公式ホームページを検索することができますのでチェックしてください。ちなみにですね9月16日17日にではですね、こちら電子地底と津にある浅津見という、ところで国際会合グローカル2っていうものを開催させていただく、予定になっています。その様子もですねニュースに、流させていただきますのでぜひチェックしていただければというふうに思います。今お送りしている曲は三重県四日市市の湯郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマにして制作している曲です。これね毎週流させていただいているのでもうそろそろね空で歌えるようになってくれたらいいなというふうに思うんですが、高潔ともいでで大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。高潔ともいでと
島田信勝でした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
人の想いに応える希望とは一縷の光を目指す